次に代表質問及び答弁用紙についてお伝えします。令和8年第1回定例会では代表質問に戸板和幸茨城自民党、高崎進公明党、斉藤秀明国民民主党、中山和夫茨城無所属政策の会の4人が登壇し質問を行いました。最初に茨城自民党の戸板和幸議員が質問を行いました。優良企業誘致などの成果を高く評価するが、社会的安心感がなければ人は本当の幸せを感じられない。どのような方針で新たな県総合計画の策定に臨み、すべての県民の幸せの実現のためどう取り組むのかとの質問に対し、知事は、新しい県総合計画では重点的取り組みとして、他地域にはない差別化、将来の発展を見据えたインフラ投資、多様な人材が活躍できる社会を掲げた。安心安全の分野では、犯罪の抑止と検挙を強力に推進する。県民一人一人が未来に希望を持ち、挑戦を続けられることが幸せだと考えており、そうした環境の充実に向けて全力で取り組むと答えました。次に、予算案は県土の発展に向けた投資に重きを置くなど評価できるが、財政再建団体に転落寸前だった頃の規律と責任ある財政運営も承継してほしい。県民の声を取りまとめた自民党重要政策大綱の反映を求めるが、県財政をどう認識し、どのような方針で予算編成したのか、との質問に対し、知事は、県税収入は過去最高を更新し、将来負担比率も改善が進むなど、真に必要な事業に財源を配分できる財政状況にあるため、差別化、インフラ投資、多様な人材の3つを重点的に進める方針とした。TX 土浦延伸計画の実現に向けた精査、茨城空港ターミナルビルの拡張検討、阿見町での産業用地開発のほか、中小企業の賃上げ支援など、物価高対策も進め、必要な投資と財政負担や財政健全化に留意し、新しい茨城づくりに取り組む、と答えました。他に、不妊治療への支援のさらなる充実、命をつなぐ臓器等の移植医療の理解及び普及の促進、石岡のお祭りなど、地域の民族文化財の保護と体験学習等を通じた次世代への継承なども質問しました。次に、公明党の高崎進議員が質問を行いました。病児保育は保護者の就労支援や子どもの安全確保の面から重要であるが、整備状況には地域差がある。保護者の利便性向上のためにも、市町村をまたいだ広域型の運用を推進すべきと考えるが、今後の取り組みは、との質問に対し、知事は、病児保育の広域型運用に向けては、費用負担などの課題を整備しながら、広域連携に意欲のある市町村同士の連携を積極的に支援していくとともに、24時間受付などが可能となるオンライン予約システムの導入にも取り組んでいく、と答えました。次に、本県の就労継続支援 B 型事業所の工賃は、全国第43位と低位にある。障害のある方が自立して生活するため、県として平均月額工賃の目標を定め、より一層の工賃向上のための取り組みが必要と考えるが、所見は、との質問に対し、知事は、新しい総合計画では、 工賃の目標を全国10位に設定し、工賃の公表と一定額以上の事業所の認証などにより、事業所の工賃向上の動機づけを促すとともに、事業所への収益確保に向けた指導・助言を行い、工賃向上に積極的に取り組んでいくと答えました。他に、持続可能な建設業の実現に向けた取り組み、スポーツを活用した観光振興なども質問しました。次に、国民民主党の斉藤秀明議員が質問を行いました。本県の発展を持続するため、知事には前年度の枠にとらわれることのない、未来を見据えた力強い県政運営を期待する。そのような中で、これからの県政運営に向けた基本方針をどのように考えているのか、との質問に対し、知事は、変化の激しい時代は危機であると同時に飛躍のチャンスと考える。本県の潜在能力を開花させ、県全体の付加価値を高めることで、危機的な状況を乗り越えていく。徹底した差別化により、地域間競争に打ち勝ち、次世代に誇れる本県の未来を全力で切り開いていく、と答えました。次に、令和8年度当初予算のうち、特に重点的に進める3つの取り組みの一つとして、県北振興を取り上げ、日立競争プロジェクト推進事業など予算を大幅に増額計上している。県が描く県北地域の将来像は、との質問に対し、知事は、県北地域の振興は、私の3期目の最優先課題と位置づけており、新年度は組織・予算とも大幅に強化を図る。強みを生かした差別化に向け、地域に根ざした産業の活性化など、新たな成長の基盤づくりを推進し、持続可能な地域の実現を目指す、と答えました。他に、本県の医療体制整備、教育行政なども質問しました。最後に、茨城無所属政策の会の中山和夫議員が質問を行いました。物価高対策や適切な価格転嫁についての所見は、との質問に対し、知事は、適切な価格転嫁を進めるため、スライド制度の導入や、令和8年度当初予算に、施設の維持管理業務などの物価上昇分として、約17億円を計上した。また、中小企業などの賃上げ支援に加え、医療機関や福祉施設への光熱水費支援などに、令和7年度補正予算と合わせて総額194億円を計上したところであり、物価高に対応できる経済構造の構築を進めていく、と答えました。次に、外国人の違法行為や制度の不適切利用については、国とともに厳正に対処することが重要であるが、規制を強めるのであれば、共生を安定させるための秩序として機能してほしい。県が目指す多文化共生のあり方は、との質問に対し、知事は、県民が抱える外国人に関する不安や懸念の解消に努めるとともに、外国人の支援及び共生の推進に率先して取り組むことが必要と考える。不法就労などの違反行為に対しては、厳格に対処するとともに、外国人材、財は財産の財に選ばれ、共に成長する秩序ある共生社会の実現に向け、引き続き全力で取り組んでいく、と答えました。他に、主権者教育のさらなる推進、警察官の増員を含めた人員体制の充実なども質問しました。